天のお父様、今朝とそしてこの午後、主よどうぞあなたが私たちをイエス様の、似姿へとこう変えて、そして、清めてくださいますようにお願いします。
Give us a greater love for your word and a greater love for your people.
あなたの御言葉に対する愛と、そしてあなたの民に対する愛をもっと増し加えてくださいますようお願いいたします。
That we would fulfill that high calling that you've called us to.
そしてあなたから与えられている高きところからの、この召しを私たちがきちんと満たしていくことができますようにしてください。
Amen.
Amen.
All right, chapter 4, we're in.
第一、テモテ4章に入ります。
We're going to see a transition at this point as Bud had laid out the conduct in the household of God.
で私たちこれから、この話題が移行していくわけなんですけれども、このバッドさんが話したのが、教会の中における行動規範ですよね。
As a leader, how we are to lead and the ideal of that leadership and what we teach the people.
で私たちはどのようにして導いていくのか指導していくのかそのリーダーシップの、まあ、モデルというかそのそうですモデルをこの私たちは見ていきました。
Now notice the transition. Just as Bud had come out of that summary of truth, those six points of Jesus that we would hope that our congregation and our people would understand and know that they wouldn't fall into error.
で私たちはこの見てきましたね、今そのバットさんがお話ししたこの 6つのこの条項というかこの中身がありましたよね。でそれによって私たちがこの行動が定められて、そして過ちの陥ることがないようにというものでありました。
Chapter 4 verse 1 Paul says But the Spirit explicitly says that in the latter times some will fall away from the faith paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons。
しかし、これでいこうしてるわけです。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。
So we've seen the ideal. Bud had laid that out. Seen the ideal in the last part of chapter 3. But now here is the real, a falling away from the faith.
で、私たちはこのバットさんがこのはっきりと説明してくださった、この理想の姿。しかし離れてしまってこの現実に起こっているこの逸脱を見るわけなんです。
That is what's going to happen in the last days. I feel we're in the last days.
そしてそれが後の時代になると、と終わりの日のことを話しているわけですけれども、私はもう今終わりの日なんではないかなと感じております。
Jesus said when the Son of Man returns, will he find faith on the earth?
イエス様が言われました。人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるのでしょうか。
So Paul is now talking about apostasy that will take place in the last days.
パウロはここで後の時代に起こる、この廃教について語っています。
And notice the Holy Spirit is telling us this.
でこれ御霊が言われていると書いてあります。
The Bible tells us that the Holy Spirit has been given to usThat we might know the things to come.
私たちは聖霊が与えられていて、そして後に起こることどもを、残る事柄を知らされるというふうに教えられています。
The only people that understand the things we're teaching are those Christians who are born again, filled with the Holy Spirit.
ですからこれらのことを理解する力が与えられているのは、神聖、御霊によって神聖し、御霊に満たされているクリスチャンであるからこそなんです。
Others will mock at these things.
でこれらのことは他の人たちはあざけるんですね。
They will make fun of you for talking about them.
そのことを話したらですね、バカにされます。
But the Spirit explicitly or express words specifically says this.
でここで御霊が明らかにと言っているように、明確な言葉を持って説明しておられるわけなんです。
And he's saying it's in the latter times, right before Christ comes back for the church.
後の時代になると書いてますけれども、つまりイエス様が戻ってこられるその直前になりますと。
In Vincent's word studies, good word study, he says a peculiar season.Or juncture in history.
ですね、ヴィンスっていう人かな、その、いわゆる、この聖書の言葉を調べる辞典があるんですけども、そこに書かれているのは、その歴史の中で peculiar juncture だから、特別な、この分岐点に来ているんだという。
It's a crossroads.
その crossroads だから、この分かれ道ですよね。
He's saying the age that was dominated by Satan is now transitioning in the age dominated by Jesus Christ.To the millennial.
つまりサタンによって支配されている時代というものから移行してイエス様がもたらしてくださるイエス様が支配する千年王国へと移るその分岐点に来ているわけです
In that transition, many will fall away from the faith.
でその移行をするにあたって多くの人が信仰から離れていくということになります
The idea of faith is the full body of scripture.Of doctrine, of biblical doctrine.
でここで信仰からと書いてありますけれどもこれはですねこの信仰全体の教えですよねこの真理の教えのことを言っています
It's the totality of teaching forming the foundation of our Christian faith.
キリスト者としてのその信仰の土台ですねその全体を表しているんです
And notice what happens, they will be devoted to spirits that lead astray.
でここで見てください。彼らは惑わす霊と悪霊の教え徒に心を奪われていると書いてあります。
They will seduce people away from the truth.
真理から彼らを真理から、このなんですかね、誘惑引き誘い偽りへと誘い込んでいるんです。
They will cause them to wander away from that doctrine of holiness.、う
んこの清い教えにからですね、彼らがさまよい出るようにさせてるんです。
One is called them strolling quacks.
Do you understand?
I knew you wouldn't get that. So anyway, let's go on. No, I mean they
weirdos.
Yeah. Well.
Weirdos.
Yeah. Yeah. No, never mind. Yeah. 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 They're fake. They're fake.
偽物。
Now, Paul is revealing the source of the false doctrine as demonic in nature.
で偽りの教えのその源になっているのは何かって言ったら見てください。これ悪霊なんですね。悪霊に属しているわけです。
And this doctrine wants to disrupt and distort good sound teaching, the source of godliness.
で神様この経験への道その、源になっている経験の道から離れるようにさせているわけです。
Now notice the character of these false teachers in verse 2.
そして2節にその偽預言者たちが話しているこの話している者たちの特徴が書いてあります。
By means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with a branding iron.
で、それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、これ本当に麻痺するんですね。なんだアイロンでこの火傷して麻痺しちゃうの麻痺ですね。
These false teachers are hypocrites.
彼らは偽りです。偽善です。
The Greek term means speaking through a false mask.
で、これはですね、ギリシャ語の元々の意味は、この偽りのマスクを通して語ってるということです。
They are not on the inside what they pretend to be on the outside.
ですから内側では違うことを考えているのにその通りだというものでこの、まあ、ごまかしているわけですね
The Bible says Satan is a liar and the father of lies
聖書は言っています悪魔は偽りの父である
And so these teachers are without conscience
ですから彼らは良心がないという
They're branded in their conscience, they're unfeeling
つまり麻痺していて感じることができないそういう良心の感覚がないんですね
Another Greek scholar A.T. Robertson says that they are a mark, it's a mark of Satan
で、A.T. ロバートソンというですね、まあ、聖書学者が言ってるんですけどこれはサタンのマークだから印このこうつけられる刻印ですね刻印の方です
It's a mark of Satan, they have a dead conscience
で、サタンの印というのはデッドコンシャンスだから両親が死んでしまっているということです。
Now, these are not pagans. These are not unbelievers.
彼らはね、不信者じゃないんですね。神のことを全く知らない人ではないんですよ。
These are so-called believers that have left the truth and replaced it for error.
彼らはいわゆる信仰を持っている者たちであって、そして真理を離れて、そして偽りの中に入っていた人たちです。
They were in the church back then. They're in the church today.
で、当時もこれがあったんですけども、今日もあります。
Notice verse 3. There are men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be greatly shared by those who believe and know the truth.
結婚することを3節ですね禁じたり食物を断つことを命じたりしますしかし食物は信仰があり真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです
They're saying abstain from what God has approved.
神様が認じてこの、これはいいよって言っておられるものを禁じてるんですね。やめなさいと。
They're contradicting God, just like Satan did to Eve. You will not surely die.
ですから悪魔と同じことをしているわけです。神様が言われることと矛盾することを語っている。例えばこのエデンの園でですね、あなたは決して死なないと悪魔が言ったように彼らも語っているわけなんです。
Abstaining from certain foods that God said are okay to eat.
神様が食べていいよって言っているものを、この彼らはダメだと言ったんです。
In marriage, God said it's not good that the man be alone, so he created marriage.
神様は一人でいるのは良くないと言って結婚をお作りになられたのに彼らはダメだと言ったんです。
So notice what they're forbidden.Meats and marriage.
つまり彼らは食べることと、食べ物と、そして結婚について禁じているわけです。
And they say, if you do this, you'll live a higher spiritual life.
でもし避けているならば、あなたはもっと高次元の霊的生活を送ることができると彼らは教えたんです。
But verse 4 and 5 says, for everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude.For it is sanctified by means of the word of God and prayer.
で、4節と5節で神が作られたものは皆良いもので感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。
So, marriage. They began to abstain from marriage. The Essenes were radical Jews that abstained from marriage. That's the first century. Second century Gnostics abstained from marriage.
ユダヤ人が当初ですね、この1世紀においてですね、この結婚を禁じるようなことを、結婚から離れるようなことをしたし、そして2世紀に入ると、グノーシス主義者がそのことを行いました。
16th century Catholics abstained from marriage.
紀元後の16世紀はカトリックがその結婚を、避けるようになったわけですね。
Cults and occults have food preferences.
そしてカルトの人たち、またオカルトの人たちは、食べるものを、その選び分けてますね。
Those who have food preferences have a preference for people.
で、この、どういう食べ物を食べる、食べないということをやっている人たちは、preference for people、人々のためにそういう選り分けをしています。
This is why when the sheet came down and Peter saw the sheet three times, God said, kill and eat.
けれども、このペテロに対して神様が幻を示しになって、この風呂敷の中にですね、この食べ物が、動物があってですね、それ食べ、ほふって食べなさいと言われましたよね。
He wasn't only talking about foods that are now clean, but he was talking about people.Because he sent him to the Gentiles right after that, Cornelius.
そして、その幻っていうのは単にその汚れたものを食べるとか食べないとかっていうことだけではなくて、この異邦人ですね。異邦人に対してそれを福音を伝えなさいということでありました。
We've mentioned the Gnostics. I think Bud has mentioned the Gnostics.
そして今、グノーシス主義のことについて話した。バットさんも話しましたか?
They believe that everything that was material is evil.
で彼らは何を信じているかと言いますと、物質ですね、物に関わることは邪悪であると、悪であると。
And all that is spiritual is good.
そして霊的なものが善であると教えたんです。
So everything of the body and of the world is evil.
ですから、この体に関わる、肉体に関わることとこの世に関わることというのは全部邪悪なんだと教えているわけです。
So they were saying abstain from foods because food feeds the body and that's evil.
で食べ物を避けなさいと言っているのはそのことによってこの、私たちの肉体を養うわけですからこれが悪なんだと教えるわけなんです。
They said abstain from marriage because that gives the natural instinct and that's to be suppressed.、
うん、で、この結婚を禁じているというのはその私たちの、この本来持っているその欲がありますよね。欲求を満たすことになるから避けなさいと言っているわけです。
Second century there was a false prophet Saturnius.Who said marriage and generations are from Satan? So if you had children, it was from Satan.
ちょっとソテニアスっていうのがちょっと日本語的にはどういうふうに発音すればいいかわかんないですけども、first century, second century?
That was in the second century.
2世紀にいる人がですね、いたの教えをしていたわけですよね。で、それが、この結婚というのは世代にわたって悪魔から来たと教えました。
And then in the fourth century, the hermits and the monks went out to the desert to live. outside of society.
で、4世紀になると、hermits and monks だから、hermits はちょっと分かんないんですけど、monk っていうのは僧侶ですね。それが彼らがですね、社会から離れて、まあそのイントン、その、は、あの、なんだ、いわゆる、この、隔離した生活をしたわけです、ね。
They didn't want to be infected by other people.
他の人たちから、その悪影響を受けたくないとしたわけなんです。
They live to mortify the flesh or put down the flesh.
で、彼らは肉体を殺すっていうか痛めつけるようにしていったわけなんです。
And it was through diet,
それが、
what they ate,
食物規定であるとか、
denying themselves of sleep, the natural desire to sleep, so they would climb up to a very high precipice, and if they fell, they would die, so they denied themselves of sleep.
そして、この高いところに登ってですね、そして、この睡眠というのも私たちのこの肉体の欲求を埋めていくものですから、それも取っていくと。
There were those that would never wash the body, and their body became so filthy that vermin and filth fell off of it as they walked.
そして、彼らはこの風呂に、入ることも、まあ、拒否したので、どんどんどんどん汚くなってですね、そしてそこのこの汚、ブーマンってなんだっけね、この赤かな赤か分かんないけど、ああそうですか、あの汚いこう虫けらがですね、こう、yeah. あのくっついて落ちていくんです、歩きながら、そこまで汚くな
るんだ。In midsummer and deny the body of water.
そして、他の人たちはですね、真夏の時に塩を取ってですね、そして水を飲むことを拒否したわけなんです。
Because they said the moreThe body is denied, the more spiritual you are.
そのことによって肉体の欲求を拒否していくことによって、抑圧していくことによって、もっと霊的な高次元に行くことができると教えたわけです。
They had a saying that a clean body means an unclean soul.
この肉体を清めるという、肉体をきれいにしていくということは、その魂を怪我していくというふうに彼らが言ったわけです。
We had some people in our church who were doing well, but then they left the church.
まあ、結構普通にしていた、教会の人たちが、教会の人がですね、離れてしまったんですけれども、
They got into some of this type of doctrine.
で、こういう教えの中に入っていっちゃったんですね。
I was out looking at the surf one day and I noticed this couple that was down in the tide pools there at, in Hawaii.
このハワイのハワイで、まあ、サーフィンをしていた時に、タイポーズ there って、
water pools down by the ocean。
その水のプール、その水が、まあ、溜まっているところに、があるんですけれどもね。
Yeah. And they were very skinny. They looked like they were starving.
で、もうガリガリだったんですよ。もうガシするんじゃないかなと思うぐらいガリガリだったんですね。
I looked at him and I went, who are they?And they turned around. It was the people in our church.
で、誰だろうと思ってみたら、教会にいた人たちだったんです。
They had left the church and got into this type of doctrine.
で、彼らはその今言った教えの中にはまっちゃって、そういう状態になったんですね。
And somebody later told me that they were into the doctrine. The closer you were to death, the closer you were to God.
つまり死の状態に近づけば近づくほど神に近づくという教えだったんです。
So these things still happen in our today.
ですから今日でもこのことが起こっています。
Paul says in verse 6, and pointing out these things to the brethren, you will be a good servant of Christ Jesus, constantly nourished on the words of faith and of the sound doctrine which you have been following.
6節です。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。
You see, the servant is the minister.
ここで奉仕者ってありますけれども、これが、まあ、いわゆる。
And we're to point these things out because we care for the sheep.
で、奉仕者って言ってるのは私たちが羊のことを気にかけているからです。
We're protecting them, we're nourishing them.
で、彼らを私たちは守り、そして養っているんです。
Just as Jesus does.
イエス様がされたように。
Jesus said, I am the door to the sheepfold.
で、私は羊の門ですとイエス様は言われました。
Now, in that time, when a shepherd would go out into the field and he would secure his sheep for the night,
その時当時ですね、これ羊飼いが、これ羊を、この守るために、この夜に守るために、
He would put the sheep in a cave and he would lay across the mouth of the cave.
で、その、まあ、この囲いがあるところにですね、彼あのこの羊たちを入れてですね、そして、自分自身がその門、ドアのところ、この、あの入り口のところに自分が、まあ、寝るっていうか、座るっていうか、横たわってるわけです、ね。
So at night as he's sleeping, if a sheep, little sheep wanted to go out,The opening, he could grab it and put them back.
ですから、自分が寝ていますから、その門のところに寝ていますから、羊がですね、この出て行こうとしたってですね、この出て行く時にももうすぐ気づきますから、あのその羊を捕まえることができるわけです。
But if a wolf wanted to get in and get the sheep, he would have to go over the body of the shepherd.
で、この狼がですね、羊を、この襲おうとしたとしてもですね、羊飼いの上を通らなければいけないわけですから。
And the shepherd could club the wolf.
で、杖を持ってその打ち叩くわけですよ、このあの。
We are to protect, we are to nourish the sheep, watch out for the sheep.
ですから私たちも同じようにですね、羊のことを守り、養っていくわけです。
The false teachers have to get past us before they get to the sheep.
で、偽教師たちが私たちを乗り越えてでなければ羊のところに行けないように私たちが守るわけです。
And when he says these things, that pointing out these things, that means the full counsel of God.
で、この兄弟たちに教えるならと書いてありますけれども、これは私たちが神のご計画全体を教えるということであります。
He's talking about the right, correct doctrine, the healthy doctrine.
つまり正しくて健全な教えを教えていくということであります。
It's careful and thorough teaching, line upon line, precept upon precept, teaching the word of God.
それは一字一句ですね、私たちが、このしっかりと解き明かしていく教えであります。
We do that so the sheep have discernment.And are not drawn into bad teaching and drawn away by bad teachers.
そして、この羊たちが自分で見分けることができて、そして悪い教師のところに行くことがないようにするためであります。
What we're learning up to this point is there's a balance between teaching the word and exposing error. We need to do both.
で私たちはバランスがあるわけですけれども、それは何かといったら、悪い教えをはっきりとこれが悪いというふうにさらすということと、そして健全な教えをしっかりと教えていくということがあります。
Now he goes back and talks about fables and myths again in verse 7 and 8.
で、7節と8節で一章で話したあの空想話のことをまた話し始めます。
But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the other hand, discipline yourselves to the purpose of godlinessFor bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.
俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益です。
Fables or stories, myths, speculation, it has no history, it has no facts.
この空想話であるとか物語とか神話だとか憶測ですね。これは歴史性を持っていないし事実に基づいていないんです。
Has anybody ever read Bar magazine, B-A-R, Biblical Archaeological Review magazine, anyone?
Yeah, online, yeah.
Yeah.
雑誌でですね、聖書考古学、まあ、リビュー、まあ、そういう雑誌があるんですけれども。
It's a pretty credible magazine, but don't believe everything you read except in the Bible.
で、結構信憑性のあることを報告してくれているんですけれども、すべてのことを信じてはいけない。どうですか、聖書に書いてないことまでは信じてはいけないわけです。
When we talk about fables, we talk about myths, we talk about stories, there was one in that magazine.And they wrote it as though it was true.
で、この今私たちが見てきた空想であるとか、あの神話であるとか、この、憶測であるとか、そういうものも、この事実のようにして雑誌の中に書かれているわけです。
The article went on and said in Siberia they were drilling down into the ice tundra and they kept drilling and kept drilling, but they were losing drill bits because they drilled farther and farther.
そしてシベリアのところでドリルですか、あの地下に行くドリル、なんていうんだっけ、あれ忘れたけれども、それでずっとずっとこの掘ってってですね、とうとうそのなんていうの、あの長いあれがなくなってしまったと。
And they got so far down, they lowered a mic down, and they heard the screams of the dam, the microphone, and heard the screams of the dam. They lowered it into hell.
穴の中に入れた
ら、あ、そのマイクをですね、分かった、穴の中に、ありがとうございます、穴の中に入れたらですね、あのこのマイクを入れてですね、はい、どんどんこのやっていったら、そこから地獄の声が聞こえたということですね。
おお、I believe that when I was a kid, you told me. We have two services. I told that because that's a reputable archaeological magazine at the first service. But the second service, I said, no way, that's bogus. You can't, that could not have happened. It's a myth.
私が実は、教えたんですね、このことを。そのなぜかというと、この このビブリコアーキオロジカルマガジン、この書いてあってですね、でこれはあのすごいなと思って、この第一礼拝で教えたんですよ。でも第二礼拝でこれデマだなっていうことで教えませんでした。
And this was at our last Sunday service we did that. No. Long time ago, if you read that magazine, you would see that. There was another myth that was out there that caught Christians, and they began to tell this. That a computer programmer started to compute time throughout history.
で、他にもですね、この、まあ、神話というか憶測に基づいた話というのが出てきて、それがコンピューターによって、なんだっけ、時代を測るんですか、
まあ、話してみましょ
う。はい。
A computer, they were going back as far as they could in time. They went back thousands of years, but they discovered there was a missing day.
その時代をですね、コンピューターによってずっと追ってったんですね、昔々に追ってったらですね、なぜか失われた時代というものを見つけたんです。
And it was the day that Joshua prayed to God and he had the sun stand still for about a day. That was written as fact.
そして、ヨシュアが人、この月に命じてですね、とどまれと言った、その時に、まあ、日がなくなった気がっていうか、そのいわゆる とどまったから時間が止まっちゃったみたいになったわけですよね。それが事実として書かれていたわけです。
Preachers were using that to prove the Bible.
そして、宣教師たちがそれを、聖書を証明するために使っていったわけなんです。
That's a myth.
でもそれも神話でした。
The Da Vinci Code.
ダヴィンチコード。
Destroys who Jesus is.
イエスが誰であるか。
Not true.
イエスのことを真っ向から否定しているわけですけれども、嘘です。
Back in mine and Danny's day, there was what was called the disappearing hitchhiker. Remember that one, Danny?
そして、この、あの、ビルさんとダニーさんの、そのいわゆるイエス革命の初期の人たちですよね。まあ、その時によく流行った話というのが、あの、ヒッチハイクしている人が急にいなくなったと。
Preachers were saying thatThey picked up, someone had picked up a hitchhiker on the road. They put him in the back of their car and they were going along. And that person began to share Jesus Christ with them.
で、ヒッチハイクをしている人がいて、で、それで車に乗っけて、まあ、後部座席に乗せてですね、そしてイエス様のことを福音に伝えていったんですね。
And the time that they got to their stop, that hitchhiker had disappeared. It was Jesus.
そして、この、The person who is a back seat was a,
yeah,
was
a,
was
they, they were they were trying to say that that person was a vision of Jesus that got in.
すいません、ごめんなさい。その後部座席にいた人が福音をその運転しているドライバーに伝えていたんですけれども、その次のストップ、次の停留のその止まる時にまでに消えてしまったと、イエス様だったっていうんですね。
Danny, did you repent of that yet?
ダニーさん、そのことについて悔い改めましたかって今うなずいて、まあ、全部冗談ですからね。
But the point that Paul is making, for us to talk about these things, and for us to teach about these along with the scriptures, it gives those false stories life.
で、私たちがこのことを、この福音を語っている中で、聖書を教えている中で、こういう話を入れていくとですね、そういう話が死んでいた話なのに生き返らしちゃうんですよ。
It gives them credibility. And when they find out that they're not true, they don't think the Bible's true. People don't think the Bible's true.
そして、こういうものにこの信憑性を与えてしまったがために、この、今度逆にですね、聖書はじゃあ正しくないんじゃないかっていうふうな反動に、あのこのう、そういう反応になっちゃうんですよ。
So Paul is saying, don't do that.
だからやめてくださいと。
He says, it is a trustworthy statement deserving full acceptance, what he's saying. So Paul is saying, what I'm saying to you is a good statement.
でパウロは、ここで、どこから、
oh, I'm sorry, that was,
which verse?
Let me go on. Let me.
Okay, yeah, yeah.
For it is, for this we labor, verse 10. For this we labor and we strive because we have fixed our hope on the living God who is the Savior of all men, especially of those who believe.
今あの8節9節をまあ飛ばすような感じで、まあ、9節少し言及してたんですけれども、で今度10節ですね。私たちはそのために労しまた苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である生ける神に望みを置いているからです。
So notice he goes from the false to the true.
つまり今、偽りのことを警告していたところから真理を語り始めています。
The myths and the fable to what is written in scripture.
で、この空想話ですねというところから聖書に書かれていることが明確に書かれていることに移っているんですね。
But notice how Paul says exercise, back up a little, exercise yourself unto godliness.
そして、これちょっと戻りますとですね、この8節のところですね、この経験のための鍛錬について話しています。
Don't teach the fables, don't teach the myths.
空想話、神話を話さないでください。
Now, when he talks about exercise, the term is gymnazo or gym. It's like an athlete in a gym.
で、この鍛錬というのはまさに、まあ、あの肉体の鍛錬の時に使いますよね。この、まあ、私たち筋肉トレーニングするじゃないですか。それと同じ意味です。
And that athlete is exercising effort over a long period of time.
で、その、運動選手は、この長い期間をかけて、鍛錬をしていきますが、
That is what we are to do with the scriptures, exercising ourselves, learning the scriptures, teaching the scriptures.
つまり私たちも聖書に関して、聖書に対してそのように鍛錬をしていく必要があって、時間をかけてですね、やっていくわけですよ。
He says bodily discipline is good, but not as good as spiritual discipline.
つまり肉体の鍛錬もいくらかは有益なんですけれども、それと比べれば霊的な鍛錬はもっとはるかに優れているわけです。
Bodily discipline is good because it's temporary, spiritual.Because it's eternal.
なぜかと言ったら、その肉体の鍛錬の方は一時的なんですけれども、霊的な鍛錬というのは永遠に続くわけなんです。
Some of the guys were up this morning, and I noticed they were all in their running clothes, and so they exercised their body.
朝にですね、兄弟の何人かがですね、ランニングしていましたけれども、そうやって肉体の鍛錬というのもあるわけですけれども。
I was down at the stream reading my Bible.
けれども私はですね、その通りのところでですね、聖書を読んでいました。
Your exercise was good. Mine was better.
であなたの肉体の鍛錬は良かったんですけど、私の方が優れていましたと、冗談ですね。
Let me say this. I have always, my whole life, been into exercise.
まずちょっとお断りしなければいけないのは、私こう肉体の鍛錬ずっとやってたものなんですよ。
It doesn't replace the spiritual exercise, but I feel better when I teach if I'm physically fit.
で、もちろん肉体の鍛錬に変わる、なんか取って代わってはいけないんですけれども、でも御言葉を伝えるときに、まあ、肉体がきちんと健康であるというのは素晴らしいことですよね。
We have a morning service and an evening service, and after the second morning service I went surfing right before the evening service.
で私が第一第二の礼拝を朝でやって、そして夕方の礼拝、夕拝もあるんですけれども、まあ、その夕拝の入る前、夕拝の始まる前に私はサーフィンに行くんですね。
When I came back and I taught, my mind was so clear. I was so active because of that physical exercise.
で、私が夕拝でこの説教をするときにですね、はっきりとこの思考がはっきりとしていてですね、もう本当にこう体がなぜかと言ったら、この体を動かしてたからそうなってるんですね。
People said, Bill, what happened to you? The evening service was really good. I said, surfing.
で、とっても夕拝の説教良かったよっていうふうに言われたときに、あ、サーフィンに行ったからだよと。
I joke on that, but I think physically, if you feel good physically, then I think you communicate very well spiritually.
ですから、肉体が健康であるということは、霊的に、この、ま、霊的な真理もきちんと伝えることができるという面もあるわけですね。
But don't mix them up.
でもそれを混同しないでください。
Don't make it all physical.
ね、それで肉体の鍛錬だけみたいになる。
When I was a kid, I read a book by Adele Davis, Let's Eat Right to Keep Fit. I practiced that.
デル・デイビスっていう人が昔いてですね、でその人が教えていたのがちゃんとなんだっけ。
She died 60 years old of cancer.
で、ちゃんとだから運動していたら肉体が長続きするというようなことを言ってたと思うんですけれども、結局60歳の時にガンで死んでしまいました。
It was good for her for a short period of time.
まあその短い期間の間は良かったのかもしれないけれども。
Anybody know who Dr. Fix is? All you guys who are running?
ドクターフィックスだからドクターフィックス先生。
Everything you've ever wanted to know about running, you know how he died? Running.
で彼はそのなんかフィックスっていう。
Fell down dead, you know, as he was jogging.
そのお医者さんはですね、この走ることを教えてた人なのかな、わかんないけれども、で彼どうやって死んだかって言ったらランニングしてる最中に死んじゃったんですよ。
It's simply saying that the spiritual is more important than the physical.
つまり何言いたかったかというと。この霊的な鍛錬が肉体の鍛錬よりも優れているよって話です。
Wisdom tells us that one is temporal, the other is eternal.
そして知恵が教えるのは、一方が一時的で、他方が、永遠のものだということです。
So he's talking about godliness or godlikeness, the characters of God, characteristics of God.
ですからここで教えているのは敬虔ということです。で英語で godliness、godly っていうのが神のようなっていう感じで書かれてるんですね。だから神のご性質について学んでいくっていうことです。
And it's not achieved the way the false teachers are teaching, severe treatment of the body.
ですからこの偽りの教えのようにですね、私たちが肉体をこの傷つけていくということではなくて、
They're saying that that you can achieve superior spiritual enlightenment.
その肉体をこの癒しめていくことによって霊的なこの高次元に至るということではなく、
Paul saying that's not true. It's the right teaching of the word of God that creates a godliness that subdues those fleshly appetites.、う
ん、で、このしっかりと健全な教え、御言葉を聞いていくことによって、私たちの肉体の欲求を、まあ、抑えることができるわけです。
And the ideal is to keep on disciplining yourself. Don't slack off or give up.
ですから、これを続けて継続して行っていくことであって、これのことによって、なっけスラックオフがさっき聞いたんだよね。
The Bible says if you cease listening to discipline, you stray from the words of knowledge.
で、
If you cease listening to discipline,、
うん、okay. 鍛錬をしていくということに気を使っていなかったら、次は What's the next?
You stray from the words of knowledge.
真理の知識から離れてさまよってしまいます。
You keep doing discipline, spiritual discipline, even though you don't feel like it.、うん、
つまり、やりたいという気持ちが起こらなかったとしても、その霊的な鍛錬を続けてください。
Because I find if you stop a little, you'll stop a lot.、
うん、どうしてかというと、その鍛錬をやめてしまうと、もうなんかかなり怠けてってしまうんですよね。
Paul talks about himself fasting often.
で、パウロは断食をよくすると言ってます。
He says, I keep my body under.
自分の体を、この、なんだっけ、この、打ち叩くっていうのに訳されてますけれども、この自分のこの下に置くというふうに書いてあります。
And he says he's looking for that life to come, that life on a higher existence, that life with Christ.
で、後に来る。この後に来る世に対してパウロはですね、まあ、訓練しているわけですよね。
So he talks about the goal again, verse 10. For it is for this that we labor and we strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers.
10節。私はそのために労し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているのです。
The goal of a good leader is to bring the congregation into holy living.
で、良い指導者の目標というのは、清い生活へと人々、会衆を導いていくことであります。
To bring them to Christ-like attitudes.
キリストのような態度に導いていくことであります。
To a God-like character.
神のような性質に導いていくことであります。
Notice the goal is godliness or godlikeness.、
うん、つまり、敬虔、godlikeness、神のに似た姿であります。
Two words he uses here, labor and strive.
で、ここで10節で、労し苦心していると書いてあります。
But it mentioned that it's work in the ministry.、
まあ、これは、この奉仕の中で、労し、この働きをしていくという意味です。
It's done by labor or literally putting out effort to the point of exhaustion.、
うん、でこれは労する、これヘトヘトになるまで、やっていくという意味合いがある言葉です。
And to strive, which is in the form of agonize.
でこの苦心という言葉は苦悩するとまで苦悩するという意味まであります。アガナイズです。
It's like an athlete exerting every last bit of energy to win that competition.
これはつまりですね、この競争の選手がですね、最後の最後のこの最善を尽くして、そしてゴールへと至るというそういう意味があります。
I've surfed all my life, and sometimes we were out surfing.For hours, and we got so tired, our arms were like we call them spaghetti arms because you could hardly lift them.
で、サーフィンをやっている者としてはですね、長いことサーフィンをしているとですね、もうこの腕がすごく疲れてしまって、スパゲッティの腕だというふうに言うんですけども、これ持ち上げることができないことになっちゃうんですね。
That's the labor and the striving that we use for the goal of teaching and goal of bringing people into God-likeness.
ですからここで労して苦心しているということを私たちが同じような形で、この教えて導いていくことで使っていくわけです。
And notice the potential, he says, that, that is savior of all men, especially those who believe. All is the potential, those who believe is the actual.
で、ここで全ての人の救い主とありますけど、これは全ての人が救われる潜在があるということなんですが、実際上は信じる者に救いが与えられているということであります。
It really was Bud's fourth and fifth point, where he said, preached among the Gentiles, in other words, God's for all people, and then the point five, believed on in the world, salvation is by faith.
うん、ここで、バッドさんがですね、前回の学びのところで、3章の16節で話していた、4つ目のポイントと5つ目のポイントのですね、話なんですけれども、4つ目のポイントというのが諸国民の間で述べ伝えられると、だから全ての人を神が愛しておられて述べ伝えられていくんですけれども、世界で信じられというところは実際の救いを受けている人たちが信仰によって受けているという話なんです。
So Christ is for all, that's the ideal, but he's only for those who believe, that's the actual.
ですから全ての人々に救いが与えられるというのは理想なんですけれども、実際に救われるというのは信じる人々の間だけです。
And so he says in verse 11, prescribe and teach these things.
そしてこれらのことを命じまた教えなさいと11節であります。
He's saying that with apostolic authority. Paul is saying it's not an option, Timothy, it's mandatory.
ここでですね、使徒的な権威を持ってパウロじゃなくてテモテにパウロが命じているんですね。ですからこれは やってもいいしやらなくてもいいという選択ではなくて必須なんですね。しなさいということなんです。
This is doctrinal teaching that needs to be branded into the spiritual sense of the mind and the heart of the hearers.
聞く者に対してその霊的なこの理解力が与えられるためにこのことをすることによってその真理が焼き付けられるようにしなさいって話です。
As opposed to the false teachers who have the doctrine of demons branded onto them.
そしてそれはこの偽教師たちがですね、この偽の教えをですね、人々の心の中に思いの中に焼き付ける、それに対抗して今のことを焼き付けていきなさいということです。
That was in verse 2, that the branding of the
で2節のところにありましたよね。修行師が麻痺する、良品を麻痺させるようなもの。
Verse 12, let no man look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity.Show yourselves to be an example of those who believe.
12節で、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。
Timothy was probably about 30 years old. Some believe maybe in the mid-30s.
テモテが何歳かということで、30歳かそれか30半ばじゃないかとも言われていますけれども。
Sometimes older people might not respect a younger pastor.
ですから、もっと年を取った世代の人たちは、この若い牧者を、重んじないわけなんですよね。時には。
And so Paul is saying it's not so much your age, Timothy, but it's your maturity.
つまりパウロがテモテに教えているのはあなたの年齢ではなくてあなたの成熟さにかかっているんだよということであります。
The word to look down is to despise.
でここで軽く見られるってありますけどこれ軽蔑するということですね。
He's saying don't let them despise you in their minds or with their actions.
で、言葉や行いにおいて軽く見られないようにしなさいと言っています。
He's saying Timothy don't be intimidated and don't let them get away with despising you.
で、テモテがそのようなあなたを軽く見ている人たちによって脅かされないようにと言っているわけです。
But instead, which is very important for all of us,
私たち全てにとってこれとっても大事です。
assert the position and the calling God has given you.
自分の神が召してくださった、この立場をですね、assert だから主張してください。
The idea is like stamping a coin, impression on a coin.
ですね、この効果があるじゃないですか。そこにこの印がつきますけれども、それ印をつけるときにこのスタンプっていうか、この押し付けるわけですよね。それと同じ考えであります。
Because the office, Timothy, that you're in demands that.
で、あなたが置かれているこの職がそのことを要求しているんですよと、パウロがテモテに言ってるんです。
Even when opposed by those who despise you.
これ軽く見て、反対しているものとかがいたとしてもですね、このことを主張していかなければいけないと。
And here's what's to stamp your life, Timothy, to be an example to them: speech.
ですから、信者の、模範になることによって、この刻印が犯されるようにと言ってるんですけど、まずは言葉ですね。
That's what you say, and Bud went over a lot of the characteristics.
まずはこの。
What you say.
あなたが言うこと、言葉が大事。バットさんも以前さっき話しましたけれども、
And your conduct, what you do, again, Bill, Bud, did that in chapter 3.
態度、あるいは行動といってもいいですけれども、これも3章に出てきたこの行動というのと関わっています。
Those are outward, what people could see.
でこれは外側の行いというか、この行為ですね、見ることができますよね、外側から。
And he says love. Love is something you could see as well, but love is also part of the inward part too.
愛というのが次に出てきますが、外側からも見ることはできますけれども、この内側にあるものであります。
It's love toward God and love toward others.
神に対する愛と他の人に対する愛です。
That's the motivation for our ministry.
で、これが奉仕に対するこの動機であります。
And then he says faith and purity. Now those are on the inside, inward disposition.
そしてこの信仰と純潔ありますけれども、これは内なるディスポジションは性質って言ったらいいのかな。
Purity in your actions and in your intentions of what you're doing.
この自分がしていることについてのこの意図とか、意図が清められているか、清いものであるか、純潔な。
Sincerity in your morals and in your character.
自分のモラルだから、道徳であるとか品位について、sincerity、誠実さがあるかどうか。
Be an example of these things.
それの模範となりなさいと言ってます。
Timothy, live in such a way like Jesus Christ that when others see it, you can win them over no matter what your age is.
そしてイエス様がそうであられたように、このような、特質を持っているのであれば、イエス様に人々を導くことが可能になるということです。
Now he goes on to three things that were done in the early church, verse 13.
そして初代教会で行っていた慣習としていたことについて13節に書いてあります。
Until I come, give attention to the public reading of the scripture, to exhortation and to teaching.
私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。
So in the congregation, we will read the scriptures, we will read Psalms every Sunday.
でこの改修に対して改修とともに朗読していくということを、進めているわけですけれども、例えばビルさんの教会では詩編をですね、朗読を礼拝にずっと継続して続けているわけです。
The public reading of one or two psalms.
そしてこの詩編の一編あるいは二編分をですね、この朗読するんですね。
And then of course the public reading of the passage I'm going to teach from.
そして聖書本文、自分が説教する聖書本文をこの朗読するわけです。
But he also says exhortation.
そしてもう一つですね、この進めてあります。
That's moving believers from a place of knowing to a place of doing.
この進めというのは、単に知っているだけというところから実践に移す、行いに移すということを、進めるわけですよね。
That takes place in your teaching, but it can also take place during the announcements.
で、これはですね、教えの時間の時にもこの進めができますけれども、あとはアナウンスメント、報告の時間の時にもこの進めをすることができます。
We are going for Thanksgiving to feed the homeless. We encourage you to go down there and help and give your life away for the homeless.
例えば、この感謝祭の時に、このホームレスの人たちに食事を与えますけれども、どうぞ来てください。このホームレスの人たちに食事を与えるために皆さんも関わってくださいと進めることができるわけです。
Or maybe there are those that are going down to Waikiki to witness this Friday and Saturday.Encourage you to share your faith with others. Go down there with them.
そして海岸、ワイキキのこの海岸で、私たちは伝道をしていきますので、どうか金曜日と土曜日に行いますから、降りてきて、そこに行ってみてくださいと、この進めをすることができるわけです。
It's moving them from what they know to doing it.
知っていることを 行って実践していくわけです。
And then he says teaching.
そしてTeaching.
Instructing the full counsel of God.
教えてありますよね、この13節で。これが神のご計画の全体を説明していくことです。
To bring about healthy doctrine and mature Christians.
そして、そのことによって健全な教えが生まれ出て、そして、成熟したクリスチャンが生まれてくるわけです。
He says, do not neglect, in verse 14, the spiritual gift within you, which was bestowed upon you through prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery. Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress may be evident to all.
14節と15節、長老たちによる安心を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。
When he talks about progress, it literally means a pioneer cutting through a forest, clearing an area so it can be inhabitable.
この進歩と15節に書いてある言葉は開拓、文字通り開拓することで、この森をですね、伐採していって、そこに人々が住むことができるようにしていくというような、そういう意味合いを持っています。
It seems as though Timothy was put into ministry by the laying on of hands and prophetic utterance, as Paul says here.
そしてこのテモテがですね、この予言の言葉によって、この飯をですね、この賜物がですね、与えられたということが、まあ、この14節に書いてあります。
I had a similar experience of this when I went into ministry.
で、私がこの奉仕に関わっていくにあたって似たような経験をしました。
I was a surfer in my 20s and we opened our home for Bible studies because I had just gotten saved and the house got packed with people.
で、私はサーフィンをしていて、サーフボードを作っていたものですけれども、20代の時にですね、自分の家を開放して、この家庭集会していたら人がいっぱいになっちゃったんですね。
I was listening to Chuck Smith tapes as I was shaping surfboards all day long.
で、私は、この、サーフィンの板をですね、この型通り作っていた時なんですけれども、で、それでずっとチャックのテープを聞きながらそれをやってたんですよ。
If I would mow my lawn, I would get a Panasonic cassette player, put the cassette in,Put headphones on and mow my lawn.
そして私が芝刈り機でですね、この芝を刈っていた時にもですね、このカセットテープをつけて、そしてこのヘッドセットをつけてですね、このまあイヤホンをつけてですね、そしてこの芝刈りをやっていたんです。
I just did it because I love the word.
御言葉が好きだったのでそれやったんです。
I didn't know God had a plan for me.
だから自分が将来に何か計画があるなんてそれで思ってもいなかったんです。
We would play a Chuck Smith tape at the home fellowship.
そしてイエス、チャックの聖書の学びをテープをその家庭集会で流していました。
In a room this size, we would have twice as many people
で、この、
as we have here.
この部屋の
広さ、next to each other.
この部屋の大きさで今の人数の倍がいました。
It was amazing.
すごい人数でしょ。
Put a Chuck Smith tape on, we would play it.
で、チャックのテープを流していました。
But I was a surfer, I didn't knowanything about pastoring.
で、私はサーファーだったので何も、牧会について知りませんでした。
We prayed, God, bring somebody that knows what they're doing.
で、このよく分かって、ちゃんと自分のことが分かっている、この牧会者を私たちに送ってくださいと祈ってました。
I would be in the home, it was my home, and people would come in. Bud was just a little guy, and we hadTwo other, he has two sisters and my wife, and people would be showing up, and the house would be packed. Should I go on? And I would tell my friend, "You lead tonight."
で、そして、まあ、私はですね、それって教えていたんですけれども、バッドはもう小さな男の子でですね、二人のまださらに妹が二人いたわけですけれども、そして友達にですね、あなたが導いてくださいよというふうに私は言いました。
He said.It's your house, you lead.
けれどもその友達がですね、ここあなたの家なんだからあなたが導かなければと。
I kind of felt the Lord was using me, but I didn't want to, because I was a surfer, I didn't know about pastoring, and so I didn't, you know, I needed something more than just having a Bible study.
だから、私はですね、サーファーであったので、この、ただ聖書のこの学び会をですね、していること以上に何かが必要だというのを分かっていましたので、まあ、何かしなきゃいけない、何かするんだろうなというのをなんとなく感じ始めたんですけども、なんか分からなかった。
We had a pastor friend who was leading the largest church in Honolulu, and I would have him come out and teach us.
で、ハワイの、 ハワイの中で、一番大きな教会を牧会していた友達がいたんですけれども、まあ、彼に来てですね、教えてもらおうとしたんですけど。
He was a very spiritual man and he was very gifted in the gifts of the Spirit.
で、彼はですね、とっても霊的な人でした。そして御霊の賜物を受けていた人なんですね。
I asked him to come out and he was going to teach, but he said, Bill, can we pray first of all for you? And I said, yes.
で、ビルさんは、彼にですね、来て教えてもらうっていうふうにお願いしていたんですけれども、その人本人が来た時に、その前にちょっと、ビルさん、あなたのために祈ってもいいですかと。はい、わかりましたと。
He was probably 25, 30 years older than I was, and he was a real pastor.
で、私よりも25以上上なのかな。で、それで、彼は牧師なわけですよ。
I was still waiting for God to bring someone that knew what they were doing.
で、この神様がですね、この牧会者を送ってくれるようにですね、よくちゃんと分かってる、自分のやってること分かってる牧師を送ってくれるように頼んでたわけです、神様に。
So he laid hands on me with the other people, and he prayed this prayer.
で、彼は私に手を置いて、他の人と共にです、ね、手を置いてくれてですね、そして祈りを捧げました。
He said, Bill, he prophesied, he prayed, but then he prophesied over me and said, Bill, you're like a Peter, and God is waiting for you to step out in faith.
で、このように、その祈りがですね、予言の言葉に変わってですね、あなたは、ビルさん、あなたはペテロのようになって、そして、一歩信仰の、全身を信仰によって一歩前踏み出ていくんだと。
When he prophesied that, God gave me a vision in my mind. I saw a big hand, was God's hand. And I saw this little person, it was me. And when he said, God is waiting for you to step out in faith, I saw this hand shoving me out. But me, I was going like this. Because I was timid, like Timothy.
そして、私はこの幻のようなものをこう見たんですよね。大きな手が見えました。これ神様の手だったんですけれども、そしてそれを差し出しているんですけれども、自分はですね、この後に引いてこういうふうにやってる姿だったんですよ。つまり自分がテモテと同じように臆病になってたんです。
God is bigger than our personality, our timidity or our strength. He wants His work done through willing vessels.
で、神様はその自分の弱い性格、その臆病さというものを超えてご自分のことをなされるわけですから、自ら進んでその捧げていく人を神は用いられるわけです。
So he says, Timothy, you take pain, stretch yourself out for that ministry God has given.
ですから、つまりここでテモテに対して、パウロが言っているのは、自分の手を伸ばしてですね、そして、この働きの中に行きなさいと。
He ends off and says, pay close attention to yourself.And to your teaching, preserve in these things, for it, as you do this, you will ensure salvation both to yourself and for those who hear you.
16節。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。
Pay close attention to yourself and your teaching.
自分自身に気をつけなさい。教えることに気をつけなさい。
You see, there's a close connection between a leader's personal life and his message that he gives.
ですから、この指導者、というのは、自分自身、個人的な生活と教えていることというのは密接な関係があります。
Our first priority is ourselves, our personal life.
で、私たちの優先順位というのは、個人の生活がどうなのかということです。
Jude said, building yourself up in your most holy faith.
ユダが手紙の中で言いましたけれども、あなたは自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさいと。
You can't give out to others what you haven't received yourself.
自分自身が受けていなかったら他の人に与えることはできません。
Peter says, That which I receive from the Lord do I declare unto you.
で、ペテロが言いましたけれども、私が主から受けたことをあなた方に宣言します、伝えますと言いました。
So Paul, when he finishes this off, he's pointing back.To the fact that there are false teachers in verses 1 to 3, where we started. You can avoid the snare, the entanglement of the false teachers.
ですからここで終わるにあたって、この、パウロが言っているのは、最初にパウロが言っていたこの、偽りの教えですね。それにこの巻き込まれないようにするために、まあ、今このことを教えているわけです。And you can ensure a healthy spiritual life for yourself and for others. そして自分自身とまた他の人たちに対して、健全な、霊的なクリスチャン生活を送ることができるようになるんだよということでありました。
Amen.
Amen.
Just let me show you this. This is coming to Hawaii, so this shows you the mist and all the false idols. Somebody just handed me this before I came over here. and coming to Hawaii on November or tomorrow. Oh, today's the 4th. Yeah, she's coming to Hawaii, Our Lady of Fatima International Pilgrim Statue. Literal tears supposedly coming from her eyes. And she says, my tears speak louder than my words. Idolatry at one of the Catholic churches in Hawaii.
So, ファティマっていうのがあって、で、そしてこのマリアですよね。そしてそれが涙が出てきたということで、その言葉よりももっと涙が私たちに語りかけているという、まあ、銅像ですよね。
They love this stuff more than they love the word of God.
御言葉よりもこんなことを好きなんですよ。